ダニエル書の福音第8回、いつまでなのですかという主題で、ダニエル書の第8章です。ダニエル書にはいくつもの夢と幻が出てきますね。今日のところにもあるわけなんですけれども、夢、幻と言いますが、どう違うでしょうか。どっちを見たいですか。
夢っていうのは夜寝てるとき、
夜寝ているときに見るのが夢。
起きている
とき
に見るのが幻。
なるほど。そうですね。起きているときに見るものが幻、うん。私もそう思うんですよ。体験からね、確信を持って言うことができるんです。前にもお話ししましたけれども、仙台の開拓伝道に導かれた30年前ですね。家内が間取りを見たのは寝ているときですから、あれは夢なんです。仙台で与えられる家の間取りを見たということになるわけですね。で、私はその時には祈ってたんです。実は私はその時に幻を見たんです。二つの幻を見ました。一つはですね、教会堂の前にバッペンが書いてある。これは行ってみてすぐ分かりました。私たちが仙台に来る2週間前に教会は閉鎖されていたので、あ、これがバッペンの意味だと。ということが分かりましたけど、実はもう一つ見ていたのはですね、左肩上がりの坂の上に教会があったんです。そしてそこの階段を子供が上り下りしていたんです。そういう幻を見たんです。で、仙台に来ました。一番最初に導かれたその家内の見た夢の間取り通りの家のところはですね、左肩下がりなんですよ。確かにね、子供たちは来ました。近所の子供とかですね、来ました。ただ左肩下がりなので、なんとなく私はどうなんだろうと思いました。4年後に北根黒松の街道が与えられました。あれは左肩上がりなんです。ところが子供がほとんど来ないんですよ。で、近くを通る子供にね、教会で遊んでいかないっていうふうに声かけたらですね、別にとかって言ってですね通り過ぎるんですよ。まあ、そこまでね、別に坂があればいいんじゃないかと、気にすることはないじゃないかと思うかもしれませんけど、私としてはなんとなく腑に落ちないんです。それから10年経ってここに来ました。で、教会から見ても左肩が上がっているわけなんですね。そして子供たちが本当によく来ます。だから私はここに来て、あの幻の通りだと思ってストンと落ちました。ただそれにはですね、仙台に導かれたのが平成元年です。ここに来たのが平成15年です。15年かかったんです。でも神様はちゃんと15年前にそのことを幻で見せてくださった。そういう体験があるわけなんです。さて、今日のダニエル書8章には、ダニエルが見た2つ目の幻のことが書かれています。このように始まっていますね。我ダニエルは先に幻を見たが、後またベルシャザル王の治世の第3年に一つの幻が私に示された。前に見たのは7章の方なんですね。冒頭にはこのようにありますね。バビロンの王ベルシャザルの元年にダニエルは床にあって夢を見、また脳中に幻を得たので、彼はその夢を記してそのことの対応を述べたと。ダニエルは夢と幻を7章で見ているんです。3年前です。そのことを踏まえて8章があるわけなんですけれども、幻とか夢というのはですね、解き明かされないと何とも居心地が悪いものです。落ち着かないんですよ。あれはどういう意味だろうと。私は15年経ってやっとストンとこう来たというわけなんですけれども、ここでダニエルが見た幻はこの後半15節以降で御使いによって解き明かされるんです。本章の幻を解くためにですね、3つの鍵がここに与えられているわけなんです。それはですね、私たちの和訳ではわからないんですけれども、実はダニエル書8章はここからヘブル語で書かれているんです。これまではアラム語で書かれていたんです。アラム語というのはいわばバビロニア語です。バビロニアの人々に説明することができる、そういう夢なんですね。しかし8章でヘブル語で書かれていることは、これはいわばユダヤ語なんです。ですから 神の民へのメッセージが8章に書かれているということができるわけなんです。神の民です。私たちも神の民です。この中から私たちにどんなメッセージが語られるんだろうかというふうに思いますよね。ユダヤ人だけではなく私たちも神の民なんですから。それが一つ目の鍵ですね。アラム語ではなくヘブル語で書き出されている。二つ目は先ほど言いましたように15節以降で御使いによって解き明かしがなされているということです。後で見ますけれども内容的にはですね、ダニエル書の4章5章7章であるネブカドネザル王が見たとかベルシャザル王が元年に見たとかですね、いうのと類似点があるんです。これが二つ目です。三つ目の鍵はですね、すでに見た夢や幻と違う点もあるんです。これがどうも鍵なんですね。この3つの鍵が本章に示されているわけなんですけれども、ということで私たちはまず2つ目の御使いによって解き明かされた幻ということをですね見てみたいと思うんです。さてダニエルが幻を見た時の状況というのがこの冒頭の1節2節ではっきりわかるわけなんですけれども、いつのことなのかと言いますと、バビロニア最後の王ベルシャザル王の治世の第3年であったというんです。これではっきり年数がわかります。紀元前546年頃なんです。そしてこの7年後にバビロニアはペルシャに滅ぼされるんです。そしてそのことはもうすでに私たちはダニエル書の5章で見ているわけなんですね。ダニエル書の5章25節のところにありますけれども、メネメネテケルパルシン、壁に指が出てきてですね、その文字が書かれたということがありましたけれども、その晩にベルシャザル王はペルシャによって殺されるんです。ですから5章の30節にはこのように書かれています。カルデア人の王ベルシャザルはその夜のうちに殺され、メデア人ダリオスがその国を受けた。ですから今ダニエルはどこにいることになるかというとですね、まだバビロニアなんです。そのことがダニエルが幻を見た時の状況だということがわかります。エラム州の首都スサにいたというんです。どうもダニエルは特使として政治折衝のために派遣されたのではないかというふうに考えることができます。それが8章のところでわかりますね。2節、その幻を見たのはエラム州の首都スサにいた時であって、ウライ川のほとりにおいてであった。このスサというのは後にペルシャ帝国の首都になるということなんですね。そしてこのスサで1901年にあの有名なハムラビ法典が発見されているわけです。目には目、歯には歯をとかっていうのが書かれていたあの有名な法典ですけども、それはスサであったということなんです。そしてどこでかというと、このスサのウライ川のほとりだというんですけれども、実はこのウライ川のほとりというのは後にペルシャ王クロスがバビロンを相手に最初の大勝利を収めた地帯なんです。そこにだからダニエルは政治折衝のために派遣されていて、この幻を見たのではないかということがわかるわけですね。そしてその見た幻を御使いが解き明かしということなんですけれども、15節のところにこのようにあります。我ダニエルはこの幻を見てその意味を知ろうと求めていたとき、見よ、人のように見えるものが私の前に立った。人のように見えるもの、誰だろうというふうに思いますね。16節にこのようにあります。私はウライ川の両岸の間から人の声が出て呼ばわるのを聞いた。ガブリエルよ、この幻をその人に悟らせよ。ガブリエル、誰ですか。先週見ましたね。イエス様が誕生するときに受胎告知をしたのは大天使ガブリエルですよ。ガブリエルに命令した人がいるんです。ガブリエルよ、この幻をその人に悟らせよ。これは誰が大天使ガブリエルに命令する権威を持っているか思うんですが、このところに実は人の子のようなものというのが先ほどありましたけれども、この表現は ダニエル書の7章13節でこのような表現がありましたね。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公栄と国とを賜り、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。これは受肉前のイエス・キリストであると私たちは学びました。イエス様がこの8章にも出てきて、大天使ガブリエルに命じているんです。その幻の意味を悟らせようと言っているというわけなんですけれどもね。この命令を受けてガブリエルはダニエルに夢の解き明かしをします。それが19節以降のところなんですけれども、このようにありますね。見よ、私は憤りの終わりの時に起こるべきことをあなたに知らせよう。それは定められた終わりの時に関わるものであるから。あなたが見たあの二つの角のあるお羊はメディアとペルシャの王です。またかの親木はギリシャの王です。その目の間の大きな角はその第一の王です。またその角が折れて、その代わりに四つの角が生じたのは、その民から四つの国が起こるのです。しかし第一の王のような勢力はない。彼らの国の終わりになり、罪人の罪が満ちるに及んで一人の王が起こるでしょう、というふうに大天使ガブリエルはダニエルに幻の解き明かしを行うわけなんです。これを聞くとですね、あれ、前に出てきたのとすごく重なり合うなというふうに思うのが分かりますね。ネブカドネザルが見た4つの王国、それからベルシャザルが見た4つの王国、あとダニエル自身が見た幻とかね、いうふうなことと重なり合うものが分かると、また同じような夢幻なんだろうかと思うわけなんですけれども、ここでは特に2つの帝国のことが書かれているわけです。今はまだバビロニア時代ですが、やがてメディアとペルシャの連合軍が攻めてきてバビロニアを滅ぼすと。メディアとペルシャ2つの角なんですね。そしてそれは憤りの終わりの時であるということなんです。で、17節にですね、このように書かれています。すると彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。しかし彼は私に言った、人の子よ、悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものです。あります。この終わりの時という言葉を聞くと、私たちは終末を思うのかもしれません。終末、皆さんにとって終末というのはどういうイメージでしょうか。神様の作られたこの世界が全部終わってしまう、そして世の終わりが来て全部なくなってしまう、破滅してしまう、そんなふうに終末のイメージを持っているとしたら、それは聖書的ではありません。聖書の終末というのは、旧約聖書も新約聖書も一つの時代が終わるということを示しているんです。そしてその次に新しい時代が始まるんですね。ですから黙示録の中でも新しい天と地が来ると、でその前に終わりの時があるというふうに言ってますね。このように時代の転換点を指しているんです。で、何の終わりの時なのかということは、先ほど見たように19節で言っています。見よ、私は憤りの終わりの時に起こるべきことを示そうと言うんです。それが終わりの時であるというのが、旧約聖書でも新約聖書でもはっきりと語っていることなんですね。第一に起きるのが、このメディアとペルシャによるバビロニアの終わりです。バビロニアは大体85、6年続いた国です。その国が終わるわけです。その後メディアペルシャの時代が来るわけです。で、このメディアペルシャの時代というのは220年続くんです。しかしこのメディアペルシャの時代もやがて終わるんです。誰が来ることによって終わるでしょうか。アレキサンダー大王なんです。21節で、かの親木はギリシャの王です。アレキサンダー大王のことを言っているわけです。で、アレキサンダー大王の治世は13年間だったわけなんです。そしてアレキサンダーの後に4人の将軍が立つと。それが4つの著しい角という言葉が意味しているものなんですね。 マケドニア・ギリシャの地方を治めたカサンドラの国、それからシリアを治めたセレウコスの国、小アジアはアンティゴノスという将軍が治めました。それからエジプトはプトレマイオスです。この4つの国にアレクサンダーの国は分かれていくわけです。そうしますと、ダニエルが見た幻というのは合計すると300年以上先のことを示されたんですよ。私は15年先だったから確認することができましたけれども、300年も先のことを示されたんでは。で、ダニエル自身はやはり解き明かしを受けたけれども見ていないわけですから分からなかったようです。27節このようにあります。我ダニエルは疲れ果てて数日の間闇を患ったが、後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことを思って驚いた。またこれを悟ることができなかった。そうなんです。300年も先のこと、全部分かることはできないわけですね。ただ一つ問題があるんです。それはですね、9節以降に書かれている一つの角という表現があるんです。見てみましょう。9節のところにですね、これにあります。その角の一つから一つの小さい角が出て、南に向かい東に向かい麗しい地に向かって華々しく大きくなり、天の衆軍に及ぶまで大きくなり、星の衆軍のうちの数個を地に投げ下してうんぬんということがあります。これはアレクサンダー以降に4つの国が分かれましたけれども、シリアの中からですね、一つの小さい角が出るという予言なんです。で、彼は何をするのかというのですね、12節から見てください。そしてその衆軍は罪によって上空の犯罪とともにこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かって言った。上空の犯罪と荒らすことをなす罪と聖女とその衆軍が渡されて足の下に踏みつけられることについて幻に現れたことはいつまでなのでしょうかと一人の聖者が尋ねたところ、14節、彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に復する。これは今まで出てきた幻の中で語られていない、ここだけに現れる特別な幻なんです。これは何なのだろうと思うわけなんですけれども、この一つの小さい角というのは300年後に分かります。それを記録しているのが第一マカバイ書なんです。これは私たちの聖典の中にはありませんけれども、カトリックの中で聖典の中に取り組まれている外典なんですね。で、その一部を今日新報の方に転載しました。ここにアレキサンダー大王とアンティオコス・エピファネスという人物のことが冒頭に書かれているんです。このようなことが起きたと外典は伝えています。そしてこれは聖典には取り込まれていませんけれども、やはり歴史的な事実なんですね。一節から見てみましょう。マケドニアのフィリポスの子アレキサンドロスはキッテムの地から兵を挙げ、ペルシャとメディアの王ダイレオスを粉砕し、彼に代わってまずヘラス地方に派を確立したというふうに始まっています。7節ご覧ください。こうしてアレクサンドロスは12年の統治の後に死に、かの武将たちはそれぞれ分与された地で権力を振るうことになった。すなわち武将たちは彼の死後皆王冠をいただき、その子孫が多年にわたり後を継ぎ、地には悪がはびこることとなった。そしてですね、10節、この中のうちのセレウコス朝シリアの中にこういう人物が立つんです。そしてついには彼らの中から悪の元凶アンティオコス・エピファネスが現れた。彼はアンティオコス王の王子でローマに人質として送られていたが、ギリシャ人の王朝の第137年に王として即位したとあります。実はセレウコス朝シリアの支配者は全部で26人なんですが、その13人までがアンティオコスという名前を名乗っているんです。紛らわしいんですけれども、その第4世がアンティオコス・エピファネスという人物なんですね。エピファネスというのは日本語に訳すと荒人神という、人間であるのに神であると宣言したんです。 シリアの王でしたけれども、エジプトをまず征服し、その勢いを買って今度は麗しい国イスラエルを征服しようとしたわけなんですね。そしてこのイスラエルに異邦人信仰を持ち込んだシリアの王アンティオコス・エピファネスなんです。そして実際に多くのユダヤ人たちが迫害を受けたんです。一体この時はいつまで続くのでしょうか。それが13節のいつまでなのですかという言葉なんですね。それに対して答えは2300の夕べと朝の間であると。その後に聖女は清められる、回復されるというんですけども、2300の夕べと明日、これをどう解釈するのかということについてはいくつかの説があります。6年と111日という理解する仕方と、それから夕と朝で分けているからこれを半分にして3年と55日だというふうな、そういうの理解の仕方もあります。どちらの理解も可能なわけなんですけれども、しかしいずれにしてもここではっきり言っていることは何かというとですね、一体いつまでなのですか神様という問いに対して、その終わりの時が必ず来ると、神の時が来るということをこの2300の夕べと明日という言葉は示しているということなんですね。聖書の中にいつまでなのですかという言葉はたびたび出てきます。例えば詩編のですね79編の中にこういう言葉があるんです。主よいつまでなのですか、常しえにお怒りになられるのですか、あなたの妬みは火のように燃えるのですか、どうかあなたを知らない異邦人とあなたの名を呼ばない国々の上にあなたの怒りを注いでください。彼らはヤコブを滅ぼしその住処を荒らしたからです。我らの先祖たちの不義を御心に止められず、憐れみをもって速やかに我らを迎えてください。我らは甚だしく屈服されたからです。そして9節にはこういう言葉があります。我らの救いの神よ、皆の栄光のために我らを助け、皆のために我らを救い、我らの罪をお許しくださいと。詩編79編9節です。もともとバビロン捕囚にイスラエルの民が連れて行かれたのは彼らの偶像崇拝のゆえなんです。不信仰のゆえなんです。そしてペルシャによって解放されますけれども、その後でですねアンティオカス・エピファネスの迫害に遭うんです。それは私たちの罪のゆえです、私たちが主を離れたからですということをですね告白しているんです。どうぞ私たちの罪を許してくださいと神の民が告白しています。そしてその時にですね、このアンティオコス・エピファネスの時代は終わるんです。ですから今日のところにこういう言葉があります。ダニエル書の8章の25節にこのようにあります。彼は悪知恵をもって偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、また君の君たる者に適するでしょう。次の言葉です。しかしついに彼は人手によらずに滅ぼされるでしょう。神様がこのことを解決すると、神の時が来ると、ここではっきりと彼は人手によらずに滅ぼされると主は約束しておられるんです。神の時が来る、この言葉は私たちにあの伝道の書の言葉を思い起こさせますね。伝道の書の3章にこのような言葉があります。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まるるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時があり。人間の技によってではなく、神様がそのことをなされる。私たちに大切なのは本当に神様に立ち返ることだということなんですね。アンティオコス・エピファネスがどうなったのか、マカバイ書の方を見ますとね、敗戦の失意からあっけなく彼は病死しています。人間の力によってではなく神の力によって、この悪の権化のようなエピファネス荒人神は死んでしまうんです。神様がその時に御心によってなしたということがはっきりわかるわけなんですね。私はこのダニエル書の8章を 読みながらやはり思い起こしたのは、先週も紹介しましたけれども、新型コロナに感染したある牧師の証なんですね。先週見たのはある雑誌なんですけれども、別な月刊誌の方にも彼は取材を受けているわけなんですね。そこにはこんなふうなことが書かれていました。この牧師は7月の上旬に感染したそうなんですね。その時に奥さんの方にイザヤ書の言葉が与えられたというんです。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。イザヤ書41章10節の御言葉です。恐れるな。その御言葉が本当に心に響いたというんです。そうしたところが、病院に収容されていたご主人の牧師がですね、不思議な体験をしたというんです。新型コロナの肺がすごく呼吸困難になりますね。その肺が眉にふわっと包まれる思いがしたというんですよ。そしたら奥さんがフェイスブックでしていたその祈りのリストの中にですね、私は牧師さんがこの肺から黒いものが取れて眉のようなもので包まれている幻を見ましたというふうに書いてたのそうです。あ、この人もそのことを見たんだと。で、その自分の体験と一致するので非常に元気づけられたというふうに言います。そして祈りの中でその幻を見ました、だから大丈夫ですというふうに書き込みをしてくださったそうなんですね。そして奥さんはずっと祈り続けていました。で、こんな祈りをしたそうです。いつまでこの先の見えない状態が続くんですか神様、って祈ったそうです。そしたら思いが与えられたそうです。人が私に降参するまで、本当にね、私たち信仰者がまず神に立ち返ることが必要なんです。自分の力ではなくてですね、神に立ち返る。だから私たちはイエス様によって救われているから大丈夫。イエス様を知らない人、あなたたちがまず悔い改めなさい、そうではないんです。まず私たちが神に立ち返ることが必要なんです。その時神が御業をなされるんです。そして事実、この牧師は3週間後に退院したと証ししています。そしてこのように言ってるんですね。久しぶりに説教をしてみて、これからもこの場所で御言葉が語れる、神の言葉を語ることができるということに感動を覚えました。これからも信徒の一人一人が御言葉に立っていけるような、そういう教会を目指して歩んでいきたいと思います、と結んでいます。そうです、まず私たちが神に立ち返るんです。その時に神様が御業を成してくださいます。いつまでなのですか、という次第でダニエル書の8章をご一緒に見ましたけれども、いろいろな困難が起きる時に私たちはいつまでなのですか神様、そういう思いになりますよね。しかし私たちのなすべきことは、誠の神に、神への信仰に立ち返って、神の時を祈りつつ待つことです。なぜならば、全知全能の神様は人の手によらない解決をもたらしてくださる愛の神だからです。お祈りをいたします。天の父神様、今年は全世界が新型コロナに翻弄された年であり、多くの人々がこの疫病で命を失っています。主よ、いつまでですか。本当にこれは私たちの切実な思いです。これは人の手によらず、あなたのみが解決できることです。どうぞ私たち信仰者がまずあなたのもとに立ち返り、詩篇の詩人とともにこの祈りを捧げたいと思います。我らの救いの神よ、皆の栄光のために我らを助け、皆のために我らを救い、我らの罪をお許しください。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。